使徒行伝20章17節。パウロはミレトからエペソに使い送って教会の長老たちを呼んだ。
彼らが集まってきた時、パウロはこう言った。皆さんは私がアジアに足を踏み入れた最初の日から、私がいつもどんな風にあなた方と過ごしてきたかよくご存知です。
私は謙遜の限りを尽くし、涙をもってまたユダヤ人の陰謀により我が身に降りかかる数々の試練の中で主に仕えました。
益になることは少しもためらわず、あなた方に知らせました。人々の前でも家々でもあなた方を教え、
ユダヤ人にもギリシア人にも神に対する悔い改めと私たちの主イエスに対する信仰とをはっきりと主張したのです。
今私は心を縛られてエルサレムに登る途中です。そこで私にどんなことが起こるのか分かりません。
ただ分かっているのは、聖霊がどの町でも私にはっきりと明かしされて、悩みと苦しみが私を待っていると言われることです。
けれども私が自分の走るべき行程を走り尽くし、主イエスから受けた神の恵みの福音を明かしする任務を果たし終えることができるなら、私の命は少しも惜しいとは思いません。
皆さん、御国を述べ伝えてあなた方の中を巡回した私の顔を、あなた方はもう二度と見ることがないことを今私は知っています。
ですから私は今日ここであなた方に宣言します。私はすべての人たちが受ける裁きについて責任がありません。
私は神のご計画の全体を余すところなくあなた方に知らせておいたからです。
あなた方は自分自身と群れの全体とに気を配りなさい。聖霊は神がご自身の血をもって買い取られた神の教会を牧させるためにあなた方を群れの監督にお立てになったのです。
私が出発した後、凶暴な狼があなた方の中に入り込んできて群れを荒らし回ることを私は知っています。
あなた方自身の中からもいろいろな曲がったことを語って弟子たちを自分の方に引き込もうとする者たちが起こるでしょう。
ですから目を覚ましていなさい。私は3年の間、夜も昼も涙とともにあなた方一人一人を訓戒し続けてきたことを思い出してください。
今私はあなた方を神とその恵みの御言葉とに委ねます。御言葉はあなた方を育成し、すべての聖なるものとされた人々の中にあって御国を継がせることができるのです。
はい、ね、ちょっとストップした。まあ、パウロの第3回伝道旅行の記事であろうと言われておりますけれども、でパウロは最初はユダヤ人としてこの教会を迫害するそのような人間でしたけれども、イエス様信じてからですね、本当にこう命がけで、伝道するそういうものに変えられたんですね。でパウロは救われた後、この3年ほどの間、このアラビアの方にこう身を避けたといいますか、そういうふうな記事もありますけれども、この間の関西聖書学院KBI での入学式の時に、高石聖書教科の清水先生が、あれはちょうどパウロの聖書学校のようなものじゃないかなというね、この人里を離れて、本当にこう静かに御言葉の中に身を潜めるというか、養いを受けるというか、もう一度イエス・キリストの十字架の出来事、死と葬りと復活ですね、昇天聖霊の注ぎという、そういう全体の中でその当時の聖書 まあ、旧約聖書ですね、全体をこう読み直すというか、解釈し直すといいますかね。それで本当にこう聖書の語っていることをがはっきり、分かってきたというね。それでまあパウロは新約聖書 27の文章のうちの、まあ、13の文章をね、まあ、書き留めたと。まあ、素晴らしい、まあ、働き人であったなということを思いますね。で、この教会の働きの中で、まあ、2種類の働きがあると言われますけども、一つはこの非常に実際的なね、伝道牧会のそういうこう実践現場に預かる人と、でもう一つはこの、まあ、重なり合ってる部分もあるんですけども、まあ、文章をこの形成する働きをする、そういうこの働き人ね、預言者でもエリア、エリシャのように実際的な身に反りをした預言者と、イザヤ、エレミア、ダニエルのように、まあ、記述をした文章を残した預言者がいると言われるんですね。で、パウロはまあ両方重ね合わせたような人ですけども、まあ、本当にこう歴史を超えてね、その文章が力を発揮しているということですね。まあ、今日で言えば伝道者や牧師、宣教師と、そしてまあ、神学校などの、まあ、教える働きを中心としている、まあ、教師ということが言えるかもわかりませんけれども、本当に、そういう中にあったと思いますね。17節から見ていきますと、パウロはミレトからエペソに使いを送って教会の長老たちを呼んだとね。まあ、当時の、まあ、小アジア、トルコですね、そして、ギリシャ地方というか、エーゲ海周囲の、まあ、地域というのは、まあ、その当時の世界の、まあ、最も発展した地域、港町中心としてね、本当にこう豊かな地域であったと。パウロが伝道したのはですね、港が中心でありね、海の風が吹いていたというふうに言われますけども、本当にこうそういう、こう拠点となるところに パウロは伝道してですね、そして教会を立て上げていったとね。そしてまあ伝道旅行の途中でですね、その後を任せた教会の長老たちがおったのでですね、そして読んでまたいろいろ指導をしていたということですね。で、20節21節ね、益になることは少しもためらわず、あなた方に知らせましたと。ね。ユダヤ人もギリシャ人も神に対する悔い改めと、主イエスに対する信仰とはっきり主張したのですと。ね。というのは、この 当時パウロが伝道の中心としていたのはですね、すでにこう聖書によって養われ、耕されていたユダヤ人とか、その周辺のですね、聖書に、親しむ機会のあった、まあ、異邦人たちが中心であったようですね。ですから、そういうところで伝道することによって、逆に、心かたくななユダヤ人たちからは大きな迫害を受けてね、一度はこう、仮死状態になったこともあるというね、まあ、そのような出来事もありました。で、そういうことの中で、当時の、まあ、ユダヤ人たちはですね、まず、割礼を受けてユダヤ人になってね、律法を守りなさいと。そして、ユダヤ教徒になってからイエス様を信じなさいというかね、そういうこの、まあ、非常に律法主義的な信仰を、まあ、教えている人たちもありましたし、またこう、クリスチャン自体を迫害している人たちもね、そういう中でですね、本当に悔い改めてイエス様を信じるだけでいいんだというね、そういうこのパウロ書簡13通に貫かれている、まあ、メッセージをね、ここかしこでこの述べ伝えていた、 旧約聖書全体がそのことをね、この証ししているんだということを少しもためらわずに知らせました、ね。でこの人と知らないことは息になることは少しもためらわずというね、でこの、まあ、言葉を見るとですね、本当にパウロっていう人は素晴らしいなと思いますね。私たちもここ今の時代に奉仕していて、まあ、いろんなこう聖書の解釈とか教えなんかでも、ここ数年でも時代の右傾化の中でクリスチャンどうあるべきかということで、いろんな意見があった時にそういうセミナーを持ちましたし、終末や救いに関しては死後に救いがあるのかどうかとかですね、ないということですけども、そういうことでの混乱に対する指導とか、あるいはこの昨年からは霊の戦いの問題とか、あるいはこの ディスペンセーション的な解釈のこととかですね、まだまだこういくつかこう課題といいますか、そういうようなものが残されている事柄があるわけですけれども、しかしそれを少しもためらわずとね、もちろんまあ TPO というか時と場所と機会をですね見極めていかないといけないんですけども、本当にこう益になることをね、こういろんなこう誤解や反発を恐れずに、まあ、知らせていくというかね、いうこのパウロの果敢な精神をですね、スピリットを、まあ、教えられますね。24節27節を見ますとですね、パウロはどのように、このことを語っていたかとですね、私はですね、私が自分の走るべき工程を走り尽くし、主イエスから受けた恵みの福音を明かしする任務を果たし終えることができるなら、私の何か少しも惜しいと思いませんとね。本当に彼はですね、自分の、まあ、任務というものをはっきりとわきまえていてですね、神の恵みの福音をこれ明かしするとね、27節、神の計画の全体を余すところなく知らせておいたとね。本当に今日で言うと、まあ、本当に、まあ、組織神学的な、まあ、賜物のある、まあ、放射だなと思いますね。それをですね、もう、二十節では、人々の前でも、家々でも、ね、もうあらゆるところでね、教えた。この、そしてこの、それらをまたまとめる形でね、手紙という形で文書で残したと。ね、その計り知れない恩恵を、まあ、私たちは受けていると。パウロの手紙をベースにしてね、今日の、まあ、いろんな神学書とかがですね、まあ、形成されていることを思えばですね、パウロのこの姿勢というのはね、私たち見習うべきところがたくさんあると思いますね。29節、30節には先ほど申しましたように、私が出発したと凶暴な狼があなた方に入り込んで群れを荒らし回るとね、これはこのユダヤ主義者たちがこの迫害をしたりね、あるいは三十節、あなた方自身の中からもいろいろ曲がったことを語ってね、引っ込もうとするものが起こるでしょう。これは活力を受けないと救われないとかね、ユダヤの律法を守らないといけない、そしてイエス様を信じなさいというこの信仰ね、プラスアルファという感じですね、いろんなものをこの要求する人たちの事柄ですね。まあ、新約聖書全体から見てもですね、この物質ワーク、霊魂は善とかいうふうなギリシャ哲学とか、そういうグノーシスと言われる考え方との戦いというものも、ヨハネの手紙なんかによく出てきます。ね、物質は悪、どういうふうなギリシャの考え方に影響を受けた人たちはですね、神が 肉体を取るはずがないという形でですね、本当にこの間違ったこの教えをね、教会の中に、この広めようとしたという動きがあります。しかしパウロはそのような考え方をする人はね、キリストのものではないというふうにですね、健全な福音理解、健全な神学に立たないとですね、これはいけないんだということをね、繰り返し言ってるわけですね。31節、32節を見ますとですね、3年の間、夜も昼も訓戒し続けてきたとね。まさしくこのパウロのアラビアの3年を思い起こさせますし、また今日で行けば、まあ、神学校教育なんかでは最初の基礎神学教育の3年を思い起こさせますけども、またクリスチャンになったね、最初の3年のが非常に大事と言われますけども、御子の魂100までと言われますから、本当にこの最初にきっちりとですね、信仰生活、福音理解のことをですね、学び取ったらとっても素晴らしいと思います。私たちの団体も、まあ、50年以上経って、まあ、60年に向けて、歩んでるわけですけども、まあ、その中でやはりこう、そういう神の計画の全体、恵みの福音の全体というものを考えていくとね、やはり、ものすごく幸いな面もあったですし、またこう、学びが十分でなかった部分も、こうかしこに、見えてきている、まあ、段階であると思うんですね。そういうことの中で、まあ、昨年の牧師会なんかからずっと議論になっている、まあ、この未受洗者に対するですね、まあ、生産、倍産の問題といいますか、そういうことも、すでにまあ一つの方向性ですね、を、まあ、書かせてもらったり、話せさせてもらったりしておるわけですけども、また今年はこの1年、まあ、ラッドという人の翻訳を通してですね、私たちの群れ、の、まあ、終末に対する理解というか、また私たちの群れだけじゃなしに福音派全体が、まあ、この改革の、まあ、無洗礼王国理解とか、反対方向でディスペンセーショナルなこの洗礼王国の理解とか終末理解とかと、まあ、2つの両極がありますけども、まあ、その中央の立場というかの歴史的、千年王国全再臨説、まあ、そのあたりの考え方を非常にまあ聖書的な考え方だと思うんですけども、まあ翻訳出版に取り組んでおるわけですけども、本当にパウロが残そうとした、私は伝えようとしたこの神の計画の全体を余すところなくね、この少しもためらわず、ね、まあ、紹介していきたいという、ね、そういうスピリットを、まあ、私たちはパウロから学んでいく必要があるなと。そして、32節、ね、神とその恵みと御言葉に委ねますと。御言葉はあなた方を育成し、そして御国を継がせることができるんですと、ね、単なる御言葉という以上にですね、やはりこのパウロの福音理解で、やはり神の計画全体ついての教えであると言えますね。御言葉だけなら本当に曲がった解釈とか曲がった教えとか、いろんなですね、この凶暴な狼のような教えにしてしまうような、この動きがこのポストモダンの時代にはこのはびこるつつあるわけですから、そういう中でバランスの取れたその福音理解というものをですね、余すところなくこの少しもためらわずね、果敢にこの明かしする取り組みにね、取り組みでいきたいし、または取り組み続けたいと思いますね。そういう中で、この群れ、全体が豊かに養われるように、また福音派全体がそういうこの中にですね、本当にこの養われていくように、まあ、少しでも お役に立てたらなということですね。そのようなことのため、また 祈っていただきたいと思いますね。この言葉を心に留めながらお祈りしたいと思います。